podcasting services provide a convenient, integrated way to make update studio.
さて、2週間ぶりなんですけども、
はい、そうですね。
今日のテーマは何でしょうか。
今日のテーマはサステイナブルエシカルグリーンと、まあ、消費行動の話ですね。人の、
なんでまたそのテーマを、
これね、載せた時何を思ってたやろな。確か福永さんと山登りしてる時に、なんかパタゴニアでしたっけ、
はい、
の話になって、なんか福永さんはパタゴニアのその企業理念めっちゃ喋った記憶してて、
はいはい、
それでなんかこう機能性で買うのか、企業のそういう、いわゆるこうエシカルな部分を見ながら買うのかとか、なんかいろいろこう自分の中で考える時があって、でサステイナブル、まあ、そのエシカル消費っていうのはずっとこう興味を持っていた部分ではあるんですよね。まあ、仕事柄上、なんかこうマーケティングのことですとか消費者行動の変遷みたいなところをそれ気になってたんですけど、まあ、喫緊ですね。自分のこう消費行動を見直したときに、なんかこう企業が掲げているそういうなんかストーリー性みたいなところをよりこう重視するようになってきて、自分がこう買い物をするときの手段、なんか軸みたいなところが変わってきてるのを感じまして、なんか改めて消費者行動どういう風に変わっとんやろ今今日この頃みたいな考えた結果、今回はテーマとして挙げております。サステイナブルとエシカルとグリーンですね。
なるほど。ってことは千春くんの普段の物選びの基準というか価値基準みたいなものがサステナブルとかエシカルとかグリーンに寄りつつあるなということですか。
あ、めっちゃ寄ってますね。めちゃくちゃ寄ってます。なんかもちろん全部が全部その一般の毎日の消費財とかそういうものはどちらかというとあまり気にしないんですけど、なんかちょっとこう機能的なもの、それこそ登山のものもそうですけど、あとなんだろうな、最近だと服とかかな、服もそうだし、あとはチョコレートとかもそうかな。その辺はやっぱ買うときに気にしちゃいますね。
やっぱどうせ選ぶならそっちを選びたいというかみたいな。
そうなんですよ、そうなんですよ。なんか今のところなんですけど、この大体昔のことなんて僕はよくわかんないですけど、まあ明らかに、まあ、20何年間こう生きてきて、商品、なんかこう物を買うときって機能的なものとか、あとこうクオリ、いわゆるこのクオリティみたいなものって、なんか大体一緒、トントンな商品って増えてきてるんかなって肌感覚ではあるんですけど感じてまして、
はい、
なんかアマゾンとか見ててもね、それこそこの前マイクとか探してたじゃないですか一時期。
はいはい。
そしたらなんか中国のメーカーがブルーのイエティみたいなこうそっくりさんのマイクを1万円切る価格で出してたとか、
ハイファインかなんかいうの。
そうハイファイン、
はいはい、ありましたね。
なんかこれって別にマイク以外にもそうで、いろんな商品買うときってある程度その商品のクオリティとか機能性みたいなところ、全くこう全部一緒じゃないですけど、ある程度もうなんとなしに
最低限のラインは超えてくるだろうと。
そうなんですよ。ある程度のもう機能性はもうある状態で使えるようになってるんだろうなっていうのは、うすうすこう毎日のこう日常生活の中での消費体験の中で気づいてたんですよ。
はい。
でそこからですね、徐々にまあ安かろう悪かろうみたいな、日本の考えみたいなあるんですけども、なんか必ずしも、まあ、50% ぐらいですね、安くても結構いいものとかあったりするというか。
いやー普通にあるよね最近。
はい。で、
メイドインチャイナのやつとかでも普通に実用に足るものってたくさんありますからね。
いや本当そうで、なんかいや安かろう悪かろうがなんかあんまりなくなってきてる世の中の中で、自分が何を判断基準として機能性で買うっていうことがまあ、前提あって、そこからじゃあ値段とか、あとなんだろう、まあ、ファッション性っていうかデザイン性みたいなところなんですかね。
うん、
なんかそういうところが明らかに自分がすごい学生の時とかに比べると変わってきてる。社会人になって、まあ、ちょっとこう まあ、お金に余裕があるというか、まあ、収入が増えるっていうこともあるんですけど、これまでやっぱ学生ってお金がなかったんで、とにかく安いもん、はい、安いもんっていう風にはなってたんですけど、お金が出てくると、なんか安いものに越したことないんですけど、なんですか、ね、消費体験の中で、その企業理念みたいなところが出てきて、なんかこれを買うと、なんか自分は世の中に対していいことをしてるみたいな、なんかそういうものも、ものによってはあるんですよね。すごく。うん、
でも実際のところ、その、どういう消費体験をするかっていう時に、はい、サステナブルな商品を選択する人の割合は依然として少ないという現状はあるじゃないですか。
そうなんですよね。
それはどういうところに理由があるんですかね。それを選ばない理由には。
いや、今日ね、それをもう深掘っていきたいなと思いまして、めちゃくちゃ多分、ここに、あ、そうや、こう、ショーノートとかにはまだ、あと貼っとくんですけど、ノートで、確か、これ、エシカルの消費と、その人間のこの消費行動の関連性みたいな、この記事をどっかで見まして、これ一個仮説っていう、まあ、仮説かもしれないっていう話なんですけど、
うん。
まあ、消費体験が、どっかのこう欲求を満たされた段階で変わるのかなっていうのがありまして、
ほう。
マズローの、よく出てくる、五段欲求ですね。
はい。
一番下が生理的欲求、その上が安全欲求、三つ目が社会的。で、四つ目承認欲求、最後は自己実現欲求ってある、はい、あるじゃないですか。で、僕がノートで、どっかの誰かのノートで見たのが、その生理的欲求とか安全欲求とか社会的欲求みたいなところの、このいわゆるこう、なんですか、最低限確保しておきたい欲求。これだけは絶対に担保しておきたい欲求みたいなのがあって、それが満たされているときに、もう一個こう承認欲求とか自己実現欲求とか、あるじゃないですか。
内的なところね。
そうなんですよ。それを満たすため、まあそこに至ってる人がエシカル消費するんじゃないかなっていう一個仮説はあるんですよね、僕。
最低限のベースができないと、
はい。
それ、ああ、確かにな、そうかもな。
これは一個仮説なんで、いろんな考え方多分あると思うんですけど、だって多分ですよ、お金的な、こう安定感がなかったら、いわゆるこの安全欲求って満たされてないじゃないですか。
うん。
であれば、やっぱ学生の時の僕みたいに、やっぱ Amazon 見て、なぜかこの、プライシングで同じ機能性がほとんどこう担保されるものが買えるっていうのに、なんかこう先行して買うと思うんですよ。
うんうん。
で、それが一定数なくなってくると別に今そこまでお金困ってないんだけれど、なんだろう、自分の心は満たされてるからこそ次のこう欲求段階に進んで、これを買っている自分はどこかしらこの承認欲求に被るんですね。多分、いわゆるウィズコロナ時代、デジタル時代の中で言われるこのいいね欲求ってやつですね。もう。
はい。
これを買って自分はこう、いいねと、言われたいっていう欲求、
うん、
ないしはその上の自己実現欲求ってあるじゃないですか。で、これって今の時代で置き換えると、インフルエンサー欲求って言うらしいんですよ。
ほう、ああ、うん、ちょっとちゃう気がするけど、まあ分からなくはない、それは。
そう、なんかそのインフルエンサー欲求って、ここで言うと、その、自分のあるべき姿を、こう、実感したいっていう考える。
うん。
こう自己実現欲求から来る、インフルエンサー欲求ですね。なので、なんかフォロワー数もそうですし、再生数もそうですし、なんかいろいろあるんですよね。なんかそういうものが相まって、人って今こうエシカル消費に行ってるんじゃないかなって、
なるほど。
思ってたりはしますと。
はい。まあエシカル消費って、エシカルとグリーンとサステナブルっていうのは結構、まあ、近
い
言葉ではあると思うんですけど、
はい、うんうんうん、
まあ一旦エシカルの観点でいくとですね、
はい、
そもそもエシカル消費とかっていうところがどういう文脈で出てきたかみたいなのがあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりその環境の負荷っていう観点が一つ、
おうおう、
それから、だから結構内包的なんですよね、
内包的
グリーンとか、サステナブルっていうところも内包して、多分エシカルっていうのは結構範囲が広くて、指してる範囲が、
はいはいはい、
その環境負荷がなるだけ少ないとか、
うんうんうん、
動物とかに対してフレンドリーであるとか、
うーん、
それから、無理無駄のない作ってからその商品が役割を終えるまでのフローが組まれているかとか。
はいはいはいはいはい。
多分後出てくると思いますけど、ファストファッション的なものではなくてっていうね。あともう一つは、それを作るのに携わっている人間が、労働者としての人権が守られているというか、
はいはいはい、
フェアトレード的な観点が守られているかどうかっていう、多分その3つぐらいのところですね、がクリアできているかどうかっていうのが多分エシカル商品になるかどうかっていうところなんですけど、
はいはいはい。
でもやっぱその3つをクリアしようと思うと、やっぱ金額に跳ね返ってくるところはあると思うんですよね。
確かにそうです。なんかやるメリットが会社としてあんまりなんかこう HP 体力あるとこしかできない気がするんですよね今。
そう、それはやっぱあると思うんですよね。だからさっきの話に絡めて言うと、
はい、
それのエシカル消費とか、まあエシカルアイテムを選択するっていう理由が、労働者の権利が守られるべきだとか地球環境が守られるべきだっていう観点ではなくて、
はいはいはい、
どっちかというとそれを選んでいる俺がイケているっていう話に、まあ、なってしまうと思うんですけど、
はいはい、
そうなるとなんか元々の目的からずれてる気しますけどね。
めっちゃずれてますね。めちゃくちゃずれてるし、
うん、まあもちろんやらないよりかはやる方がいいと思うけど、
確かにこう買う理由がなんかこれを買う人ってやっぱりこうセレブ層というか一定数ちょっとまあお金に余裕がある人っていうのがやっぱり多いんですって。こうサステナブルな商品、エシカルな消費する人ってやっぱり一般の人たちがそれを買うことによる、なんかメリットっていう話も少しこう違うのことは思うんですけど、まあ、買うことによってなんか僕ら何が返ってくるんやろってやっぱどうしても考えちゃうでしょうね今の状態だと。いいことなのは分かってるけど、
地球に対して貢献しているっていう達成感が得られるんじゃないですか。自分はいいことをしているっていう、
なんかあれですよね、めちゃくちゃ主語でかくなっちゃうなっちゃってあれですけど、ほんまに新しいこう Z 世代の価値観みたいなもんですよね。よく言われますもんね、今その Z 世代の価値基準、購買の価値基準にそういうところがめちゃくちゃ食い込んできてるとか。
うん、そうですよね。ただやっぱりサステナブルな商品を作ろうと思うと、
はい、
片方はもう環境の資源をジャブジャブ使い、お金もジャブジャブ使い、すごいサイクルで商品を作りってなってるところに、なんとか頑張ってキャッチアップしてますっていう域を出れないものがやっぱり少なくないので、やっぱりその資本主義の中ではなかなかそこが勝つのは難しいっていうのはあったりします。
そうですね、
はい。ただ一方で価格はまあ安くはないんですけど、はい、その冒頭に出てきたパタゴニアとかは、しっかりとそのフェアトレードとかっていうところとか環境負荷も意識しながら、でもかなりのガチスペックなものを作ってますよっていうところがすげえなと思うところで、もちろん値段は張るんですけどね、はいはい、でアウトドアアイテムが多いっていう印象は結構強いんですけど、実はアメリカの軍支給もやってるぐらいのガチスペックのアイテムも実は作ってるんですよ。
軍支給ですか。
はい、軍人の人が着る服ってことですね。パタゴニアのマーズラインっていうんですけど、はいはいはい、ミリタリーアドバンスドレギュレーターシステムっていうのがあって、なので、まあ、そういう理由であれですね、パタゴニアが好きですというのはあるんですけど
めっちゃあれですよ、福永さんパタゴニア推してましたもんね。
推しですね。
やっぱそれは最初からそうだったんですか。パタゴニア買った時ってこの、まあ、パタゴニアのいわゆるこうブランドって言われるもんですかね。いわゆる最初はこうパタゴニアというブランドから買って、後からそうなんていうんですか、こうやってることというか環境に対して世の中に対してやってることっていうのはこう後からついてきたものなんですか。
まあ後からですね。もともとパタゴニアのに対する印象って、まあ、アウトドアブランドであり、マッチでレトロ X っていう、ボアジャケットみたいな、
はいはいはい、
毛足の長いフリースのジャケットをカジュアル着で着てる人が結構多いなみたいな、それぐらいの印象しかなかったんですけど、いざアウトドアスポーツを始めてみて服を選んでる時にやっぱいろんなとこ見るじゃないですか、
はいはいはい、
その時にそこに対する意識の強さっていうのがあらゆるところでかなり前面に押し出されてて、それこそどうせ選ぶんやったらもうその方がいいやんっていうところと、
はいはいはい、
やっぱりそれ にプラスして機能性がかなりしっかりしている。
うんうんうん。
だからその機能面での愛用者も結構多くて、
ああ意外とそのサステイナブルな理由だけじゃなくて、もう機能性もある程度ちゃんとしてるし、
うん、
なんかパタゴニアよりもっと高い、あのすごい登山話のあたりなんですけど、用品ってありますよね。
ありますね。それこそ前回大橋さんと話してたんですけど、
はい、
北欧のメーカーは掃除で高いみたいな話をしてて、
うーん確かに、
はい、ノローナとかは結構高いですね。あとはカナダのアークテリクスとかも値段としてはもっと高いですね。
あれは本当にブランドに価値が乗っかっ、なんていうんですか、まあそれもちょっと難しいな、ブランドに対するお金がその純粋にこう高いってことですよね。アークテリクスが高い、パタゴニアとかはそういう環境に対してこういう取り組みしてる、まあ、その分あの製造工程とかで、ある程度こうお金がかかってしまうからこういう金額が付加として乗ってる。なんかこうそれであればやっぱそのよっぽどアークテリクスとかが好きじゃないと、なんかパタゴニアってすごいいい立ち位置じゃないですか。そのバカ高くもはないけどパタゴニアってやっぱ有名やし、でも環境に対しても、でもパタゴニアちょ
っと高いっすよ。やっぱりなんだかんだ
なんだかんだ高い
はい、 1.3 倍から 1.5 倍ぐらいじゃないですかね、同じぐらいのものを買おうとした時の値段が。
あーそんな違うんすね。
はい、でもやっぱりアウトドアアイテムとか機能性を持たしているものっていうのはやっぱ比較が難しくて、あの機能、あ比較が難しいとか、まあ逆に簡単なのかな、機能を持たせれば持たせるほど値段が高くなるっていうのはあるじゃないですか。
なんかあの軽くて丈夫になればなるほどみたいなね。
そう
確かに、
そうじゃないものの方が比較しがいがあるかもしれないですけどね。
あ逆にやっぱそのファッション系の方がより難しくなってくるんですかね。
うん、
ユニクロとか分かりやすいですよね。そうそう、だって
そうっすね。
あそう思うとなんかこれまでのなんかブランドの変遷ってちょっと考えると面白いですよね。そのマーケティング的な話になっちゃってあれなんですけど、そのこれまでその素材、最初は素材ですよね。やっぱその例えばゴアテックスとか、あとヒートテックとか、うん、で、うん、次なんすか、こうまあ産地ですかね、なんかこうサバイのメガネとか栃木レザーとか、なんかこう産地によってこう差別化が図られる。
ああ小島のジーンズとかね。
そうですそうです。であとはなんですか、職人、職人か、
うん、
例えばこう地元の農家さんのこの人がこだわり抜いた素材でとか、なんかいろいろ素材に対するこう職人さんの思いで、まあ、若干この辺から変わってくるのかな。でなんかこう今日でそこから今はこうサステイナビリティと言われるような新しい差別化要素が今出てきてんのかなって、よりまあより注目されてんのかなって思ってて、
うんうん、
でもこれってなんか難しいですよね。そのやっぱり思うんですけど、メタデータ感がすごすぎてなんか見えないじゃないですか。ストーリー性というのは共通してるんですけど、なんかそうサステイナブルって地球に優しいストーリーってなんかもう、めちゃくちゃメタすぎて、
うん、
その要は着心地とか見た目のデザインに影響がないじゃないですか、ぶっちゃけて言うと。
いや実際ねそれはあるよね。
それってなんか割とめっちゃコンテクスト複雑すぎて難しいんやろな、差別化するのって。
うん、実際のところそんなことめんどくさいこと考えて服なんか買っとれんわっていう。
そうそうそうそう、だから結局
ぶっちゃけた声なんじゃないかなっていう。
そうだから結局ユニクロ買っちゃうんすよね、その辺考えると。なんか考えるのがやっぱ一般消費になればなるほど難しくなってくるのかな。なんか山登りって別に僕らその毎日やるわけじゃないからこそ、なんかたまに触れるもの、うん、時間感覚が空いたりとか特別なものっていう印象が強いんですけど、そういうものってやっぱ高いから、でもどうせ高いんだったら、まあ機能性ある程度してて、でも環境に対してこういう取り組みしてるっていうのになんかなりやすいんですけど、
例えば食材をスーパーに買いに行きますとなった時に、その食材 で買おうとしてるものが、うん、例えば野菜とかだったら有機栽培なのかそうじゃないのかみたいなところとか、いちいち、まあ書いてあったら見るけど、
うんうん、
でもそんなに例えば、うん、1個フルーツがあったとして、そのフルーツがなんかこういうやつ、はい、こういうやつ、こういうやつ、こういうやついっぱい種類があるわけじゃないじゃないですか。
はいはい、
まあ、中にはあるかもしれんけど、そういう店もそれそんな多くないでしょ。
そうですね。
例えばリンゴ買うときにリンゴの種類が7個ぐらいあって、どれを選びますかみたいなとかって、まあ実質難しいじゃないですか。 あんまないっすよね。
うん。
っていうなんかいいリンゴと普通のリンゴぐらいの選択しかないじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんすよね。
確かに確かに。いやこれすごい、あの企業側は今後もっともっと取り組んでいくんだろうなって思いながら見てるんですけど、消費者行動にすごいこう追いついてくんのかはちょっと疑問ですね。なんか周りの人でエシカル商品に対してなんかこうアンテナ高い人って正直僕周りにはあんまりいないのかなっていう印象が強いですね。いてもそのそれまあ福永さんとかなんか同じこう価値観の人との場合でしかそういう話ってあんま出ないですね。
うん、結局、まあ、大体その人はそんなん考えるのめんどくさいし、
うん、
そのめんどくさいなと思う人がサステナブルな商品を選ばないっていうのであれば、
うんうん、
じゃあもうめんどくさくないように簡単にしますと、うん、で簡単でかつ安い方がいいだろうという話になると反サステナブルになってくるので、
はいはいはい、
結局じゃあそこは人間の危機意識みたいなのを上げていくしかないみたいな結論になったりするかもしれないですけど、それはやっぱ難しいっちゃ難しいんですよね。
なんかそういう SF 映画とかなかったでしたっけ？ないか。なんかそういうのってエンタメの役割とかでも結構強そうですよね。SF 映画とかその末路じゃないですけど、あの消費者行動の末路から映画スタートして、そこから、なんか地球をリセットするんだみたいな話で。改めてこうゼロになってから人がどういうことを注意しながら意識しながら消費行動を つなげていくのかみたい なんかありそうでないんかな。
結局なんか何回繰り返しても最終島が沈んでしまうエンドに行ってしまうみたいなね。
未来変えられ
そう。
うーん、
でもなんか分かりやすいところでいくと気候変動の問題ってっていうのはあるじゃないですか。それも多分僕らが小さい時から地球環境はもうずっと悪くなってきてると、人間活動のせいでっていうのはずっと言われてるんですけど、いまいちそれがなんかなんないですよね。あの
なんないですね。
全体の共通の危機意識にならないですよね。
年代層とかでもあるんじゃないですか、ギャップって。これ
うん、まあそれはあるかもしれない。例えばあのグレタさんとかあの人たちってもう気候変動不安すぎて学校休んでるじゃないですか。そんなもうやってる場合じゃないっていうところでは
いはい、確かに確かに。
でそれに共鳴してる人も結構多いしっていう観点では全然世代によってはあるかもしれないですけど、でもやっぱこっち的に思うのはやっぱ日本と海外のなんか環境問題に対しての意識っていうのは結構違くて。
ああやっぱそうなんですかね。
うん、なんか海外ではこの気候変動にでいろんなことが起きてますっていうのをクライメートクライシスって言うねんけど、うん、
はいはいはい、
環境危機とかの気候危機とかってそこまでの問題意識って日本人持ってないやん。
そうっすね、災害は強いですけどあんまないですね、そういう気候みたいな。
うん、だからそもそもやっぱり日本人って今まで暮らしてきた文化とか的に、うん、まあ、四季もあるっていうのもあるけど、
うん、
まあ、気候っていうものはもうそもそもずっと変動するものであるっていう考え方がやっぱあって、
はいはいはいはい、
台風もあるし暑い時もあれば寒い時もあるしっていうので、うん、そもそもそんな制御できるもんではないと。だからそことの共存思考がやっぱ強いと思うんですよね、日本は。
確かに
似たような国あるかもしれないですけど、
うん、
でさっき言った通りその災害とかの話になってくると結構リアリティが出てくるんですよ。
うんうんうんうんうん、
毎年台風とかあるじゃないですか、水害とかね。
ありますね。
ゲリラ豪雨とかあったりとかするとやっぱりだから気候って変わってきてるなとか、昔はなかったのにねみたいな話になるんですけど、
うん、
基本的に取るアクションってやっぱ対策なんですよ。
はいはいはい。
それが起きた時にどうするかみたいな話になって、なんか根本原因をなくしましょうみたいなところにはなかなか意識が行きづらいのではないかなと思うんですよね。
確かにな。環境、住んでる環境の違いも大きそうですね、やっぱり。なんか日本って結構そうか、でも災害の多い国じゃないですか。
うん。
なんかそこから来る人々の助け合いみたいなところは強いですよね。
うん、でも例えば太平洋の島とかニュージーの辺とかでどんどん水位が上がってますみたいな、はい、もう島が沈んじゃいますみたいな話はありますけど、
はい、
仮に日本の国土面積が毎年 1% ずつ小さくなってますと、海面が上がって、
うん、
ってなると、いや環境問題やべえわみたいな話になるじゃないですか。
はいはいはい。
だからやっぱなんだかんだちょっと予想ごと感はあるんですよね。
確かになんかそれが環境的な要因があって日々の消費者行動にもあんまり影響があんまり受けないんじゃないかっていうところですもんね。そんで
そうだからなかなかエコなところには行きづらかったりするんじゃないかなと思ったりしますけどね。
確かにな、海外とかってその酪農とかも全然違うじゃないですか、日本とこの規模感が、
うんうん、
よくあの例とかであの学校の授業とかであげるじゃないですか、牛のゲップみたいな。
ああはいはい。
なんかあれって本当にこうバカにならないみたいでして、
バカにならないですよ。
だからそれでまあ、それでもあって、まあ、海外だとこう食生活がもう思いっきり変わってますもんね。まあ、昔からこういろんなこう宗教上の利用とかありますけど、うん、今なんかそういうのを脇に置いてでも食べない人が増えてるっていうのはよく聞きますけど。
なんかそうそう、肉が嗜好品みたいになってるもんね最近は。
ね、本当にそのメタンガスが二酸化炭素50倍でしたっけ、確かなんかそんぐらいの温室効果を持ってるから、牛とまたたくさんこう、まあ、酪農してても難しいところもあるからこそ、日本まずこう人の消費こうなんですか、食のところを変えていこうみたいな。やっぱこの海外って与える、例えばアメリカとかもそうですしヨーロッパもそうですけど、人が多いんでね僕らに比べて、やっぱりそういうところから消費者行動の食が変わっていき、なんか食が変わっていくとなんかやっぱいろんなところで影響出てきそうでいいのかなと思うんですけどね。
そうですね。なんか酪農のプロセスで出てくる温室効果ガスの量っていうのが、
うん、
あの人間が移動手段で排出される車とかねっていうので、はいはいはい、排出される温室効果のガスの量とほぼほぼ同じであるみたいなのもあって、
うん、
量的にね。なので食生活変えると結構インパクトはあると思いますけどね。
そうっすね、ほんまにそうっすね。
でもそういうアクションは海外では結構盛んにあって、
うん、
なんかハリウッドセレブとかインフルエンサーがもうビーガンとか、
はいはいはい、
もしくはペスカタリアンとかそういう食生活をしてますっていうのはあるし、それに影響されて私もやってますっていう人が結構増えてるんで、なんか一個の解決の糸口はそこにあるんじゃないかなと思ったりしますね。
確かにな、インフルエンサー強いですねやっぱり。
うん、日本もやっぱりトレンドに巻かれるのは好きなんで。
確かに遅れてやってきますよね、大体そのいろんなものに対して。
そうそう。でオールバーズとかはレオナルド・ディカプリオとかエマ・ワトソン、あとオバマ元大統領とかが入ったりとかして、それがハイプになったりとかしてますからね。
そうですね、なんかそういう、
てかさちょっと待って、あの話変わるけど、うん、あの、うん、オバマ元大統領とブルース・スプリングスティーンがポッドキャストやってたんですよ。
やってましたね。
何それとか思いながら、
いやもう衝撃して、いつ始まってたんですかあれ。
いやこの前なんかいきなりあの広告枠というか、うん、告知枠みたいなの出てきて、
いやーなんえぐいでしょ単純に。
なんだっけあれ、スポティファイ、あこれスポティファイのエクスクルーシブコンテンツになっているってことですね。
あれスポティファイだけなんですね。他にもでもやってんのかな、ポッドキャスト。あでも普通にアップルのポッドキャストもやってんのか。
あでも見れる、聞ける、
聞けるんちゃうかなこの感じだと。確かにこの、うん、これ見た時ちょっと衝撃したね。
はい、まあ話は戻してですね、
はいはいはい、
そうだ、そういうところの、 あのトレンド感でこういうエシカル消費っていうところが伸びていったらいいかなというふうのはあるんですけど、でもあのこのエシカルの文脈で、まあ、環境負荷っていうのも結構あるんですけど、
はいはい、
そのフェアトレードっていうところも結構大きくて、
フェアトレード消費ね、
はい、で2013年にバングラデシュの、あのでかい製法工場が入ったビルが倒壊して、
うん、
でかなりの人が亡くなってしまったっていうのがあって、
はいはい、
でそこで結構その有名なブランドの服とかもいっぱい作られてたんやけど、かなりそこがこう劣悪な労働環境だったと、
はいはいはい、
でそれをそのブランド側も把握してなくて、でうちはフェアトレードやってますよみたいなところでも実はそこから買い付けてたみたいな話があって、でそこから結構なんか注目度が高まっていったっていうのはあるんですよね。
あそういう文脈で注目高まっていったんですね。
でそのやっぱ今でいくとそのファストファッションって呼ばれる分野の服っていうのは、
うん、
やっぱり安く作って、大量に売ると、もしくはすごいスピードで売るっていうのが基本の方針になってると思うんですけど、
うんうんうん、
あの 世界のアパレルの売り上げがでかいところを見てみると、やっぱりそれとか多いんですよね。1位がインディテックスって、これザラが、ザラを展開しているスペインの企業。
はいはいはい。
2位が H&M、3位がファーストリテイリング、4位がギャップ、で5位がエルブランズってビクトリアズシークレットやってるところで、まあ基本的にそういうところがでかいんですよ。売上の規模的に。で、そこの企業がどういうふうななんかサステナビリティに関する取り組みをやってるのかなっていうのを一応見てみたんですけど、はいはい、だからやってるっぽい感じはあるんですよ、めっちゃ。
あ、そうなんですね。
ホームページの中に私たちはこういうことをやっていますみたいなことがたくさん書いてあるんですけど、
うん、
でもほんまにやってるかどうか分かんないじゃないですか。
書いてるだけかもしんねえっていう。
例えばユニクロがファーストリテイリングやってますと、そういう取り組みを。
はいはい。
でも国内だけでねって話をしたら、いやいやもっと外の方が生産量多いですやみたいな話とか、あったりすると思うんですよ。なのでなんかやってるっていうことは書けるけど、どれぐらいやってるかっていうのと、自分たちがなんかこう作ってるものの量に対してどれぐらいなのかっていうのって、
はいはいはい、
なかなか見つけにくいなっていうのは思いましたね。
確かにな。あれですよ、ユニクロってなんか脱ファストファッション宣言みたいなのしてましたよね、直近。
うん、そうですね。
確か、
まあ、ユニクロはね、確かにファストファッション的な文脈ではちょっと違うかもとは思ったりします。
はいはいはい。
そのファストファッションってやっぱり大量に作って大量に売りまくるみたいな、
うん、
があるじゃないですか。で、ハッサン・ミナージュ知ってるよね。
はいはい、知ってます。
スタンドアップコメディアンの、
うん、
あれのネットフリックスの番組で確かそのファストファッションを取り上げた回があって、
ほうほうほう。
で、その、まあ、その世界で一番売れてますっていうザラは、
うん、
あのね、なんか2週間に1回ぐらい新商品入れるらしいのよ。
そんだって早い、結構短いスパンですよね。
そうそうそう、十何日に1回新商品を入れると。でどんどんトレンドを追って人に買わせ、新しい商品を買わせていくっていう戦略を取ってるんですけど、はいはい、ユニクロはその点結構ベーシックなアイテムが多いですからね。
確かにシンプルですね。ザラと比べると
気回しが効くというかね。
うん、
うん、
そうか。いや、やっぱね、僕またこれも話ちょっと変わるんですけど、2月バレンタインあったじゃないですか。
はい。
で、このエシカルのテーマって、まあ2月中、まあずっとまあいろいろ考えてたりしてたんですけど、やっぱチョコレートで、ちょっと冒頭ちらっと言ったんですけど、サステイナブルなチョコレートを買いまして。
え、自分で？
あ、自分です、自分です。
セルフチョコってこと？
セルフチョコ、いわゆるご褒美チョコみたいな話ですけど、はい、マザーハウスっていう、
はいはい、カバンのブランド、
カバンのブランドあるじゃないですか。で、うん、マザーハウスがリトルマザーハウスっていうのやってて、うん、それがフェアトレードのチョコレートを作ってるんですけど、これ、うん、まあなんか結構高いものでして、まあ、まあ高いのは今回まあ一旦置いといてではあるんですけど、まあなんか安いのにはやっぱ理由があったんだなって改めて思ったんですよね。なんか僕らが普段こう食べているチョコレートって、まあメーカー、いわゆる大手メーカーさんのミルクチョコレートとかあるじゃないですか。で、あれめっちゃ安いですよね。
はい、安いですね。
で、なんか、その、マザーハウスの、まあ、チョコレート買って、いろいろ調べたんですけど、やっぱなんか搾取問題ってどうしてもあるっていうのは、まあ、これ多分、チョコレート以外でもそうですけど、カカオって、すごい、こう、生産するのって難しいですって。なんか、現地の人が言うには。
赤道直下のところら辺で作られる系よね。
そうです、そうです。
結構。うん。
で、すごくこう。
だからあれか、アフリカとかが多いのか、南米とか。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、衝撃だったのは、やっぱ人たちって、自分たちがこのカカオというものを取って、何になるのかわからないって言いながら働いてる人って結構多くて。
うん。とりあえず飯食うためにやってますってい
う感じ。そうなんですよ、そうなんですよ。で、怖かった、なんかこれ来て僕ちょっとゾッとしたんですけど、カカオの要は南米とかで、カカオの豆とかを、その、要は第一次でこう、取ってる人とかってチョコレートの存在知らないんですって。
自身はチョコレートを食べたことないと。
そうなんですよ。
うん。
なんかそれも、なんかこう、皮肉な話だなとは、よく思ってるんですけど、なんかそのマザーハウスがなんでこんなことしてんのかっていう、なんかマザーハウスの、なんか宣伝みたいなやつってあれなんですけど、なんかファッションも、 さっきの文脈でマザーハウスって要は、いろんなこう、例えば捨てられそうになった、そういう生地とか革製品とか使って、改めてこう商品作ったりとか、なんかこう、倫理観的なところに訴える商品がすごい多いですよね。で、なんかチョコも、めっちゃ正直高かったですけど、すべての工程が、すごいこう、透明性があって可視化されているってことに、じゃあこだわってたんですよね。なんかフェアトレードとか、ビーントゥーバーって言われるような、こう、チョコ作りのすべての工程を、なんか自社で一貫して行っているのも、やっぱりこう、ブランドの注目を高めてたりもしてたんですけど、なんかそのやっぱ裏側で、チョコレートの裏側にこうある、このカカオ農家のこう、貧困問題とか、あと児童労働みたいな、こう、いろんなこう、社会問題が、うん、あるんだなっていうのを感じてると、やっぱチョコレートも、なんか僕チョコってすごいいいポイントやなってめっちゃ思いまして。高いですけど、うん、なんか出そうと、なんか絶対値で見たら多分どの人でも買える値段なんですよね、チョコ。
まあそうっすね。チョコにしては高いけどっていう。
あ、そうそうっす。で、
レベルっすもんね。
そうなんですよ。だからそう、贈り物とかにすごくいいなと思って、自分で買って食って、なんかそれをいろいろ思ってたんですけど、うんなんか、なんすか、こう、やっぱ食と、このエシカルのところが、日本的には、すごい、こう、身近でもあるし、すごい、こう、取り組みやすいところなんかなって、思ってるからこそ、なんか、見た、こう、知ってほしい。なんか、これは啓蒙していかん、なんか、やってる人とか知ってる人が、もっと、こう、啓蒙していくべきことなのかなっていう。意外と、これ、僕も、知ったからこそ、行動に移しやすくなった、改めて感じたんですよね。なんか多分これ知らなかったら、あんまりこう自分で何か行動してて思えないテーマでもあるなと思って。
そうね。うん。
工程とかって全然知らないじゃないですか。ファストファッションがどうや
つとか。今見てますけど、リトルマザーハウスのチョコレートは、一般的な同じサイズのチョコレートの、市販のチョコレートの、量産型チョコレートの10倍ぐらい値段ですね。大体。
多分ね、僕、12種類くらい、なんか色とり、彩りチョコレートっていうやつがあって、うんうん、めっちゃカラフルなんですよ。で、めっちゃ映えるんですよ。うん、なんで写真撮るの忘れたんだって。
見てます、見てます。
忘れちゃったんですけど。でも、人工着色料全然使ってないんですよ。自然由来の素材から、全部抽出してる、なんか、グラデーションが特徴なんですよ。確か、でもね、1200円くらい、1300円くらいだったかな。
うん、それぐらいですね、値段。
なんか、うわ、たっけーとかなんなかったですね。だから、あ、でもこの、なんか、デザイン性というか、見た目で、美味しいし、で、しかも1300円だし、なんかこう、製造工程全部見せてるし、みたいな。あ、めちゃくちゃいいなと思いながら。味もね、めちゃくちゃ美味しいですよ。ナッツっぽい感じと、あと、なんかフルーツっぽい香りがするもんなんで、超おすすめっすね。
なるほど。
ちょっと高いですけどね。
お返しに買おうかな、これを。
いや、本当に、いや、お返しでこれ渡されたら、ほんまにセンスありすぎて、もうなんか、感動しちゃいますけどね。
いや、まあ、わかんないでしょ、でも。
これ知ってるって言って。どうやって作られたか知ってるって。っていうね、まあ、食からの、サステイナビリティっていうところは、非常になんか僕らの、まずこう、入りとしてはすごいいいなって思いました。
そうですね。でも、一番最初にマズローの話をしてましたけど、やっぱりこう、仮想の欲求が満たされてこそ、
うんうん、
その内的な自己実現とかも含めたところの、まあ、要は余裕がある人間じゃないとそういうことができないのではないかという仮説がありましたけど、
はい、
基本的に今って、まあ、景気悪いとか言われてますけど、
うん、
人間の生活のベースは上がってるんですよね、ずっと。
あ、
昔よりも明らかに上がり続けてるはずなんですよ。安かろう悪かろうっていうのが、安かろうまあまあいいぐらいになってるっていうのもあって。
はいはいはいはい。
なので、将来的にはこういう選択肢をする人が増えていく可能性はなくはないですけどね。
ただから時代の流れ的にそうですね。
うん。
それこそ第一、第二欲求みたいなところってあんまり今はね、まあ置き換え、なんかこの前、置き換えられてましたけど、その、ウィズコロナとデジタル時代での、このマズローの5段欲求で、生理的欲求のところが、ギガ欲求に変わってるんですよ。
ギガ、ああ、でもそれはね、昔からあるかどうかわかんないですけど、
はい、
マズローの、欲求のピラミッドの一番下に、 2段加えて Wi-Fi とバッテリーっていうのは確かあります。
そうですよね。で今ははい、テレワーク、その安全欲求、テレワークの中で外出自粛欲求っていうのがあって。
外出自粛欲求ってすごい言葉やね、うん、
で社会的欲求はオンラインサロン欲求。まあなんとなくわかる。なんとなく言いたいことはわかるし、まあ承認欲求はいいね欲求、まあ今っぽいわかるし、うん、だからインフルエンサー欲求もそうでしたけど、なんか今ってこれ全然こうネタとかじゃなくて出てきてんのって、第六の欲求とかって言われるものが出てきてるんですよ。ほう。これ自己超越欲求っていうものがあって、でこれが要はその最近で言うと SDGs とか、いわゆるソーシャルグッドなデータ活動みたいなところにちょっと近い欲求なんですけど、自己超越欲求って、自分を、自己を超越して、社会のために貢献したいっていう欲求のことを言うんですけど。
ああ。なんかで読んだんですけど、
はい。
すごく資産を持った人間が、はい。いろんな財団とかにこう寄付をしますとかあるじゃないですか。
うんうんうん。
で、まあ、それが例えばその税金、節税のためとか。
はいはいはい。
いろんな見方をされたりとかっていうのはあるんですけど、
うん、
シンプルに人に施しをする行為っていうのはめちゃめちゃ快楽物質が出まくるらしいですね。
らしいですね。
はい。
確かになんか人に与えてる
時のそこの部分がもしかしたら超越欲求的なところなのかも、
うん、そうですね。与えてる時一番幸せって言いますもんね人って。
うん。
確かにな。でもやっぱその土台がちゃんとしてるからっていうのもありますもんね前提。
うん。まあ、あとはその最近は例えば森元総理の発言がすごいでかいものだったりとか、
うんうんうんうん、
もしくはマイノリティの人たちに焦点が当たったりとかっていう、今までこう社会的には立場が弱かった弱者であった人たちに目が向けられてるっていうのが結構多いので、
うんうんうんうん、
例えばそれがいい方向にどんどん広がっていくと搾取の問題とかももっとフォーカスが当たるはずやし、
そうっすね、
そうなるとフェアトレードのものやっていこうとかねっていう動きにはなってくるはずなんで、
うんうんうん、
まあいい方向には動いているんじゃないですか。
いい方向に進んでますね。だから僕らが日常的なところからできることって何なんですかね。
まあこういう話をし続けて発信し続けることじゃない。
これし続けるってめっちゃ大事ですよね多分こういうテーマになってくると。
うん。
特にこう、まあ、若い年代層ボトムから変えていった方がこう時間をかけていくものって大体やっぱ上層部を抑えるのも大事ですけど、こう下からどんどんリプレースしていくっていう鉄則がありますからね。まあ、発信し続けるのとそれこそいいね。いいねじゃないな。これはもう拡散、まあでも知ってもらうこと大事ですからね。知ることを、
うん、
知ってから結局自分でどうするかの選択がようやくできるんで、知らないままだと本当に搾取されちゃう側になっちゃうかもしれないんでね。
あとやっぱりこういうサステナブルとか、言葉が適切じゃないと思うけど、はい、そういう意識高い人とか、
うんうんうん、
でそれを理解できる人の内輪になりがちなところがあるので、
はいはいはいはいはい、
それをまあいかに外化していくかっていうのは大事でしょうね。
ここ分断を生まないようにどうやって構造化していくのか、
そうそうそうっていうのがある。そうですね。そう、なんかそうだからビーガンやってますみたいな話をすると、
はいはいはい、
結構なんかやべえやつっていう風に見られるのが結構あって。
ああ、福永さんがですか？
そうそうそう。
め
ちゃめちゃ珍しがられるし、なんか、でも目立つ人は結構逆になんか憎く人を攻撃したりとかする場面もあるんですよ、やっぱり。
あ、そのビーガンの人がっていうことですか？
そうそう。食べるなんて信じられないみたいな。
はいはいはいはいはい。
それはまた違うしなとか思ったりとかしてね。そこで分断を生んじゃうっていうのもあるから。
いや確かにそうですね。なんか日本人なんかこうやっぱ宗教的な理由でやるもんだろうとかって思いがちじゃないですか。なんかその、なんか
そうそうそう、
いや何やってんねんお前意識高えなみたいな。そう、
うん、
なんかお笑い芸人かな。誰だっけ、小籔でしたっけ。小籔って知ってます？お笑い芸人の。
知ってるよ。
小籔も確か肉食わないんですよね。
あ、そうなんや。
なんかそれでめちゃくちゃ言われ続けてきたけど、なんか一周回ってもう、こう周りに認識してもらって居心地が良くなってるって、あの状態が多分理想なんかなって。多分周りが 周りの理解が多分大事だからこそ、こう対話ができる状態がようやくできるじゃないですか。こう認知してるからこそ対話がようやくできるというか。
うん、そうね。
だから福永さんがビーガンやってる理由とかを周りの人って多分分かんないんですよね。分かろうとも多分しないですよね。多分分断を生んじゃうってことは、う
ん、まあ聞かれないと話さないけどね、別に。
僕とか分かるんですけどね、なんかやってる理由とかやってても。
あ、でもね、あのもう別に個人になってるわけじゃないけど、
うん、
もうあんま肉多分マジ食わないと思う。なんかまあ人と食べたりとかするときは食べたりするけど、そこはね、
はいはいはい、
まあ、うまいけど、まあそもそも別に嫌いで食ってないわけじゃないしっていうのはあるけど、
うん、
食うとね体調悪くなるわやっぱり。
あー、もうもう体が受け付けんくなってきてるじゃないですか。
いやいや、というかその食った状態、なんかその動物性の油をいっぱい取った状態っていうのが、
はい、
そもそもあんまりいい状態なんじゃないのではないかと思ったりするわけ。
あー、はいはいはい、
ちょっと体が重たい感じね。いや、体が重たい感じになるのを感じるわけ。
あー、もうなんか結構研ぎ澄まされてるじゃないですか。
うん、そうそうそう。だからもうほんまに嗜好品やなと思う。
結構お酒とかに近いってことですかね。
あ、そうそうそう。
あー、なんか重くなる、
まあ、大人やからいいって話だけどね。
あーね、あの確かに
子供の時は、まあ、体ができてる時はあんま良くないと思うけど。
あ、確かにそれね、僕も最近になって感じること実はあって、あのお肉の種類なんですけど、僕は全然お肉食べるんですよね、僕は。でなんなら魚も超食うし。で、あの、多分、これ多分美味しいお肉を食べてないからっていう意見も多分あると思うんですけど、豚肉と牛肉食うと、あの、お腹がね、あの、すごく重たくなって、次の日気持ち悪くなるんですよ。
うん。あ、それそれ。それ、でももしかしたら年取ってだけかもしれんね。
って、思いたくないんですけど、あの、僕、ずっとね、2月じゃあな、1月の末、3週目、4週目ぐらいから、ずっとこう、あの、午前中断食みたいなのしてるんですよ。
おう。
まあ、いろんな理由があって、あの、まあ、あの、人体実験をして、ずっと1ヶ月ぐらい、あの、午前中を何も食べないっていうことしてて、で、あの、食べるときってこう、味覚が研ぎ澄まされるんですよ。次何を食べるかっていう。お腹がすごい。
お昼ご飯の時にってこと？
あ、そうです。お昼ご飯もそうですし、で食欲がね、うん、だいぶこう、ようやく戻ってきてるというか、
うん。
という、こう、必要最低限の量だけ食べれるっていうような状態だったんですよ、この数ヶ月。で、
はい、
夜とかに、でも夜はいっぱい食べていいみたいな、よくあるような、その、まあ、プチ断食のルールですけど、夜は別に自由に食べていいってあるんですけど、そうなったら、こう、何を、こう食べるかというか、何をこう食べたくないかっていう基準にめちゃ変わってきて、
うん、
でなんか豚肉と、そうで、ちょっとこう自分で頑張ったご褒美とか、たまにこう牛肉とか買って食べるんですけど、もう次の日の朝最悪な気分、感情になるんですよ、もう体の中から、
うん、そうね、
でき
ついよね次の日ね。
そうでも、こう気づいたんですけど、鶏肉は大丈夫なんですよ。
あ、本当。まあそっか、
鶏肉は、ね、まあ、
部位によるかもしれんけどね、
鶏肉は大丈夫で、ようよう考えたら多分もうなんか遺伝子的なところに結論、なんか歴史的な、こう、これまでの人類の歴史に登っちゃったんですけど、なんか人間ってもともと自分よりも体のちっちゃいもん食ってきたんやろなって思ってて、鶏肉とかって比較的食べやすいし、狩猟しやすかった生き物だからこそ、うん、まあ、人間の体にすごいこう最適化されたお肉やし、ずっと食ってきたんやろなってのあるんですけど、まあ豚とか牛とかってもともとやっぱ日本でも食べられないし、人間の体超えてるし、牛肉なんてね、人間の体温よりも高いから、豚と牛肉って体温高いですよね、人間より確か。だからそういうのもあって。
あ、そうなんや。
はい。もともとあんまりこう体に、フィットするかって言うと、まあ答え触るんですけど、もともとないっていうのはどっかで見てたんですよ。まあでも言うてそんな、なんやろ、まあ、言うてやるだけやろうって最初思ったんですけど、なんか一旦こう脳がリセットされたりとか、こう自分のこう食欲と言われるその欲が一回整った状態で、改めて何食べたいかって言われると、選ばなくなってくるんですよ、豚とか牛を。
あ、
なんか食べたくないというか、まあ食べたくないに近いかな。食べると、 気分がちょっと悪くなる。まあ悪いもん食ってるかもしれないからか分かんないですけど、それは。
いやでもね、いやそうじゃないもん食っても一緒だと思うよ。
あるんですかね、やっぱりこれは。
このコロナが流行る前にまた外に飯食いに行けた時に、晩に飲みに行とかして、やっぱそういうの食べると、割といい店行ってもやっぱ次の日はダメですね。
なんすよね。最近ほんまに感じます。まあ鍋にしちゃえばいいんですけど、なんか知んないですけどね。これもわかんない。これもよくわかってないですけど、僕の中で。豚肉とかは。普通に焼いて食うのがもうダメですね。
うん。そうね。はい。まあ食い物もそうですけど、なるだけ。それがなんか元々の自然な形なんじゃないかなと思ったりしますけどね。
ま
あ、とか言うと、だからなんかスピリチュアルっぽいみたいなこと言われるんですよ。だから。それが人間のあるべきライフスタイルみたいな話をすると、まあ、そうじゃないけど、でもそうなんじゃないかなと思ったりする部分もなくはないって感じですね。
でもやっぱいるんですね。なんかいるんですねっていうのは、そのこの時勢において、そのなんていうんですか、分断を生むようなこう捉え方をする人っているんですねっていう。
あ、いるいる。まあいるなというぐらいにしか思ってないけど、いますよ、それは。
なるほどな。でもそれって良くないですよね。なんか僕その構造が良くないとは思います、うん。なんかいろんな考え方あっていいと思うんですけど、食べる食べないとかっていうのは、そこはね。
はい。まあ選ぶならそういうものを一つの価値観としてもいいんじゃないでしょうかという回ですね、今回は。
そうですね。なんか、判断基準に新しい価値判断をとか、まあ、消費者行動が変わってるっていうところから改めて自分たちのこう考えがどう変わってるのか見つめ直す機会もそうですし、世の中にどういうものがあるのかっていうのを改めてこう知るきっかけにもなりましたし、有意義なこう勉強の時間になりまして、僕はこれ。
はい。ちなみにその購買のことについてなんですけど、はい、最近、あ、そうそう、ちょっとライフハックがあってですね、一つ紹介をしたいんですけど、
いいっすね。
これ昔からあったんですけど、最近使い始めてめちゃ便利やと思ったので紹介します。iPhone、多分 Android もあんのかな。iPhone にですね、アクセシビリティの項目の中に、コンテンツの読み上げっていうのがあるんですね。
何かっつうと、画面の。
そうそう、画面に表示されてるものを読み上げてくれます、Siri がっていうのがあって。で、
使ってたわ。
積ん読になっている Kindle の本を片っ端からそれで消費していくっていうのを最近ハマっていて。
実はもうやってました、僕それ。
やってた。
めっちゃ便利ですね、あれ。
小説はやっぱ読みたいのよね。
はいはいはいはい。
SF とかの読みたいのよ。で、それは読めますと。ただやっぱ新書とかビジネス書とかみたいな本は、なんていうかな。積ん読になりがち。
はいはいはい。
まあ本買ってないから別に積まれてないけど、Kindle のライブラリの中で片隅に埋もれがちだったりするんですよ。でそれを朝起きてから会社に行くまでとか、もしくはいろんな移動時間とかに聞くと、ものすごいスピードで消費できて、
はいはい、
まあそれはそれでかなりハッピーやったんですけど。
あれいいっすね。声がちょっとあれっすけど。
はい、まあでも慣れるとね、いけますよ。最初は違和感ありましたけど。
ね。あれはね、いいですね。
それで、多分今年入ってからもかなりの本を消費してるんですけど、
おお、
結構昔に買った、なんて本だったっけな。ジェームス・クリア式複利で伸びる一つの習慣っていう本があるんですね。うん、で、これ読んでた中に、ディドロ効果っていう言葉があって。
ディドロ効果？
ディドロ効果っていう効果があるんですよって話があって、これ何かっつうと、新しいものを一つ取り入れると、それに統一させたいと思う心理。
おお、というと。
例えば、ジョギングを始めようと思って、シューズを買ったら、ウェアも一式買っちゃうっていうか、そういう感じのやつですね。
はいはい、そういうことか。
iPhone 買ったら iPad を買い、Mac も買って、Apple Watch を買って、AirPods も買ってしまうみたいな。
それディドロ効果っていうか。
はい。なんですけど、これとサステナブル的なものを組み合わせたらいいのじゃないかなと思ったりはするんですよ。
ああ、はいはいはいはい。普段のね、消費の中で、これを買ったらこれも買うっていう中で、サステナブルを絡めると。
そう。やっぱり自分がサステナブルとか、エシカル消費とかに観点が向いていたのって、やっぱりビーガンダイエットを実践してからっていうのがやっぱあったし。とりあえずなんか身の回りに取り入れやすい何か、そこに貢献できるものを一個取り入れてみたら、それが引き金になって、いろんなものがそういう風に変わっていくんじゃないかなっていうのは思いました。
いやー、それめちゃくちゃ素敵な話ですし、なんか納得感強いですね、それ。
まあその1個が何になるかっていうのはあるんですけどね。
確かにな。なんか確かに1個こうファッションだけとか、それこそ食からとか、なんかこう1個自分の中で小さいことを始めてみると、そこからいろいろね良さが気づくかもしれないですし、もしかしたら、もしかしたらこう一周回って自分の元々のこう生活に戻るかもしれないですけど、やっぱこういろんなことを知るきっかけになるのはいいですよね。
はい、
確かにな、
というのがありますので、まあ身近なところから始めてみてはいかがでしょうかという話です。
やります。
はい、そんなもんすかね。
はい
はい、では、今日話したトピックの、参考になる URL 等は書の貼っておきますので、そちら改めてみてください。
はい、
ということで飯田千春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。